この土の器をもっていうことでよく知られています。これは三浦絢子さんがそのタイトルの本を書いたことはずっと昔ですね、この土の器をもっていう本を書いたことがあります。でそういうふうに本の題名にもされたりすることがあるということは、これは三浦絢子さんもですね、とてもこの印象に残った言葉であったということだと思います。で、ここで私たちというのはですね、パウロだけじゃない、信じる人みんなという意味ですね。信じる人みんなはこのような宝とは一体何なのか、土の器に収めてやる。これで宝とは何かというのはとても大事なことですよね。何を意味しているのか、でそれをこの前のところよく読んでみたらですね、わかります。ここで4節を見ますと、この世の神、この世のさまざまなですね、地位や権力や名誉心や欲望、いろんなもの、こういうものが人々の心の目をくらませて、そして神の似姿、神の本質をそのまま受けておるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしている。言い換えたらですね、福音の光っていうものがこの宝の本質にあるわけです。それをさらに後でも言い換えています。それはキリストの栄光に関する福音の日がちょっと長いですけれども、こんな言い方はしませんね。短く一言で言えば、これは五節にある。主なる、主っていうのはこれ神と同じという意味がこもっているわけです。主っていうのはですね、どうしてかというと言葉の面でも主というキュリオスという言葉は、キュリオスということは旧約聖書では神を意味する言葉だったんですね。旧約聖書のギリシャ語の訳にはヤハウェ、神の名の時はみんな主と訳してあるわけです、ギリシャ語で。ですから主というと主なるキリストって神と同じ、神なるイエスキリストと、そういう意味がこもっているわけです。日本語では主なるイエスキリストと言ってあんまりそれほどの意味はない。神が動くことはとても意味がないですね。主っていうのは主人ということしかあんまりこう、繋がらないからです。でも本来この新約聖書を書いた人にとってはですね、主キュリオスというギリシャ語は、彼らが読んでいたのはギリシャ語訳された旧約聖書だったわけです。そこにはキュリオス。キュリオスという言葉はいつもヤハウェを指していたんですね、神を。主なる神と同じであるイエス・キリストを伝えている。ですから、このイエス・キリスト、これをまさに宝、一言で言えばそうなんです。そのキリストに関する、キリストの栄光っていうのは、キリストのあらゆる力ですね。一切の力を指しているし、キリストの清さとか美しさ、それから永遠、みんなを指しているわけです、キリストの栄光。で、それを示すのが福音なわけですね。その力によって、私たちの罪をもあがなってくださった、復活の力も与えてくださった、ね、でさらにそれを言い換えてる。それは6節、闇の中に光あれと言われた神は私たちの心の内にその光を与えてくださったということです。イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟り光、ちょっと長くて分かりにくいわけですね、この表現は。どういうことかというと、キリストの御顔に輝く、キリストに現れている神の栄光を悟り光、それを与えてくれたと。この光、さっきの言った福音の光とも言ってるわけです。ですね。あるいは一言で言えばキリストなわけです。その宝というのは、キリストがいかに大きな力、すべてのものを持っているか、それを分かるということですね。それを分かるためには、神様が光あれと言って光をくださらなければ分からないわけです。そういうふうにですね、イエス、キリストがどんなに大きなものを持っているかを、それを分かる、その光を与えてくれ。これ光が栄光、宝だと言っているわけです。ですね。だから私たちが、一番の宝、これは何か、内なるキリストだ。そのキリストがどんなに大きいかと、一切のものを持っているということ。分かれば分かるほど大きな宝を持っているということなんですね。 それが分かるということは、復活の命をも受けているということです。その力によって罪も贖いも豊かに受けている。そういうふうに、みんなこの宝の中に含まれるからです。この宝っていう言葉、ギリシャ語ではセーサウロスっていうんですけども、他ではあんまり使われてないわけです。マタイの福音書が一番多く使われているんですね。セーサウロス、トレジャーと訳されます。トレジャーということもこのセーサウロスという言葉が元になっておるわけなんですけども、こういうふうな宝っていうことはですね、何だろうかと普通は思うわけですね。で、この世の宝というものは何かと。宝というのは大事にするもの。これはもちろんですね、みんなから褒められるこの栄誉。だからそれを栄誉を求めてみんな必死になる。それはすごい宝だと思っているからです。今から早からにオリンピック言い出してですね、ああいうもので金メダルを取ったらすごい宝だと思っている人がたくさんおるわけです。で、この世の宝ってそういうもんですね。みんなから褒められる栄誉、勲章、そういうもの、メダル、金メダル、すごい宝だと。で、そのために大きな競技場をですね、作る必要のないものまでたくさん莫大なお金を使ってそこに投入して新しく作るわけです。宝を得ようと思ったお金がまずいるっていうふうなことで、それで必死になって求めるっていう、そこで得られた宝と、ここで言ってる聖書でいう宝と非常に大きな違いがあるということですね。この世の宝はそういうふうにですね、すごいお金をかけて、権力、政治力、いろんなものをひっくるめて、宝を作り出そうとする。ですね。だから今から早い準備をして、選手の育成のためにまたすごいお金も準備してと。建物も建てて、道路も作ってと。けれども、このようなこの一番の宝であるキリスト様はどこで生まれられたのかって。これ非常にこう対照的ですね。この前学んできたように、汚い汚れた真っ暗な家畜小屋で生まれたわけです。そんなところにこの世界の最大の宝が来られた。ですね。それと非常にああいうふうにテレビでも政治でもありとあらゆるものが動いて、莫大な金が動く、そこに宝を出れようと、作ろうというのと全く違うわけですね。まさにこのイエス様が生まれた、馬小屋、家畜小屋も、土の器なわけです。それを象徴しているわけです。イエス様はこの生まれた最初から、そのように汚れた暗い、その見てくれの悪いですね。そういうところで生まれるっていう、まあ、それとここと同じなんですね。本当の宝っていうのは、この世の人が褒めたたえるようなところにはないわけですね。まあ、そういうふうに、聖書っていうのがなかったら、あの世に毎日のしょっちゅう、今から遥かまで先なのにテレビで、早もオリンピックとは何かというようなことを言い出すようになりますので、そのためには、どれだけお金を使っても構わないと。そして一部の人が非常な利益を得ると。ということになってしまうんですね。はい。まあ、それですぐにわかりますが、違いというものがよくわかるわけです。で、こういうふうなものをですね、一番良いものを、こういう土の器に収めるって言います。で、これは人間そのものがですね、非常に弱い。この土っていうのはどうしてかっていうと、まず、壊れやすい。が汚れている。ということですね。その二つを特に、この土の器というんです。弱く、脆い、あるいは汚れている。そういう中に、神様は不思議なことに大きなものをそこに置かれるっていうことなんだから、これはある意味誰でもがですね、非常に身近なことになるわけです。 で、これは創世記の最初を見てもですね、アダムとエバっていうものは実際に土から作られたわけです。アダムっていう言葉、アダムっていうのはですね、アーダームっていう土というヘブル語、言葉の面でもそうなんですね。アーダームって長い長音ですけども、土なんですね。で、アダム。土から作られて。で、そこにですね、創世記の記述を思い出されたらわかると思いますが、神がその土から作った人に息、神様の息を吹き込んだと。そして生きるものになったと書かれてあります。けれども動物も生きているわけです。けれども動物に関してはそういうふうに神様が特別に息を吹き込んだとは書かれていない。そこから見てわかるように、人間が生きているというのと動物が生きているとは根本的に違うんだっていうことを意味しているわけです。だから同じ生きてるもんだけど、人間は動物を殺して食べてもいいわけです。ですね、生きてる根本的に違うから。けれども人間をですね、殺して食べるようなことは絶対にいけないって最大の重い罪になるわけですね。すごい違うわけです。動物というものはですね、何でも食べても構わないです。いざと言ったら犬でもですね、昔だったら本当に卵なかったら何でも食べると。一方では動物を非常に可愛がってるという人もですね、別の人には殺させて、牛の肉とかニワトリの肉、魚の肉もそうですよね。みんな食べてる。それは構わない。全く構わない。っていうのは、その生きてると意味が違うからですね。で、そういうふうに神様、息を吹き込んで初めて生きるものになったわけです。で、もともと土から作られた。という、その汚れ弱さっていうのは初めから持っていたために、最初のアダムもですね、すぐにその脆さ弱さを表して罪を犯してしまったわけです。そういうふうにですね、人間の一番初めから実際に本当に土に作られたその人間なんだけども、非常に弱い、汚れたものである、罪深いものだったということも最初から書いてあったことですね。で、そういうふうな弱さにですね、今度もう一遍神様がですね、アダムの時には神様一曲吹き込んだんだから、それでもですね、人間はそういう罪を犯して外れてしまって滅んでしまうようになる。そこで、いや、もう一遍神様が本当に息を吹き込む。これが新約聖書の新しく生まれ変わる。神様の霊によって新しく生まれる。ヨハネ福音書でも書いてある通りですね。主によって新しく生まれると。で、その壊れやすい弱い土の器である人間にですね、神様が新しい息、聖霊を注いでくださると、それが、まあ、聖霊もだから一番の宝でもあるわけです。キリストが最大の宝。だからキリストと同じ聖霊もまた一番の宝であると。で、それをもらったらもう死ななくなる。ということなんですね。まあ、そういうふうに土の器といってもですね、人間全部そうなんだけども、そこに何を注いでくださったのかということですね。それに旧約聖書から実は神様を注いだ。それがまたずっとキリストの時になって、本当に永遠の命に至るものを、まあ、入れてくださったということです。で、こういう、もうこの弱さということに関してはですね、これを書いたパウロ自身もはっきりと知っていたということですね。これは前のところ、というか前にも学んだことが何度もありますように、パウロ自身は自分のことを罪人の最たるもの、罪人の頭だということを言ったことありますね。それはっきり分かっていたわけです。で、そのことはですね、もう一つ、ここでちょっと見ておいた方がいいと思いますが、このコリントのところですね、第二コリントの12章というところ。 弱さの中にですね、その土の器の中に宝を、これを言い換えたのが12章のところです。12章の9節のところですね。これはまあ7節のところあたりから見たらよくわかるわけです。7節の途中、12章の7節の途中ですね。私の身に一つの棘が与えられた。パウロのように聖霊を与えられた人でもうっかりすると思い上がることがあるので、そのために痛めつけるためにサタンから送られたのだっていう、それぐらい人間というのは苦しいことがなかったらすぐに思い上がってしまう。そしてこれが非常に苦しかった、これが一体何かははっきりとは書いていないんですが、三度っていうことは完全と思われるぐらいという意味がこもっているわけですね。数の三度ではなくて、もうこれ以上ないと思うぐらい徹底して祈ったと。どうかこの苦しみを取り除いてくださいと必死になって祈ったけど、私の恵みはその弱さの中で十分に発揮される。神様の力、そういう宝はその弱さの中、土の器の中に十分なんだと。そういうふうに、ここにもですね、この土の器に宝っていうことは別の表現で示されているわけですね。このところとさっきの土の器とかなんとなく別のように思ってる人も多いんですけども、結局同じことなんです。私たちも誰でも様々なこう弱さ、このトゲというものを持っている。祈りの友の祈りの課題集の中にも一つのトゲを持っていると書かれた人もおったと思いますが、それは皆さん書いてないだけの話で、それぞれにですね、書けないある種のトゲを持っている。自分の肉体、あるいは自分の心、あるいは家族、あるいは自分の仕事上の人、非常なそういうトゲ、それはトゲが抜けたらどんなにか良いだろうと思われるようなこと、それぞれの方々が持っているわけですね。大概その深いトゲであるほど、それは人には言えないし、分かってもらえないか言わないということです。それを何とかして取ってほしいと誰でも思うわけなのに、その弱さ、トゲのただ中に神様の力、神様の宝、そこに盛ることができるんだっていう、とても本当に不思議なようなことですけども、本当にこれは聖書らしいところですよね。この弱さ、さっき言ったように、オリンピックとかで象徴されたように、強くなければ、お金がなければ、必死になってそこでなければ宝は取れないんだ。っていう考え方でみんな言ってるというと、みんなというどうするんですか、まあ、たくさんの人がそっち引っ張られてる。だからそんなお金も何もない、力も権力も何もない、貧しい、トゲのある弱いまま、そこの中に神様の最大の宝、この世界の宝を持ってくれるっていうんですよね。入れて、それはとっても感謝なことだと思うわけですね。誰でもがそれを同じところに立てるということです。はい、まあ、こういうふうなパウロはこの肉体上の体におけるある種のトゲというのを持っていたということわかりますし、それからもう一つは258ページ使徒言行録の22章の4節、使徒言行録22章の4節ですね。使徒の22章の4節、まあ、これを見たら、まあ、驚かされるようなことですが、パウロはこのキリスト教徒迫害して男女を問わず縛り上げて獄に入れて、 殺すことさえしたと、こういうのはっきり書いてある。パウロは神を信じてユダヤ教の優れた教師に教えてもらった、まあ、ユダヤ人のエリート選ばれた人だったんですね。けれどもこういうふうにかつてはキリストを信じて殺すことさえしてしまったという、この一人でもですね、誰か人を殺したといったこれは取り返しのつかない大きな罪なわけですよね。そういうことでですね、パウロは自分は本当にこの罪に汚れてしまったものだと、という思いが常にあったということがわかるわけです。だからさっきのように罪人の頭、罪人の最たるものだっていう気持ちは確かにあったということですよね。そういうふうに精神的な意味においても肉体の面においてもパウロも弱さをはっきり感じていた。で、そういうふうに今日の私たちもそういうさまざまな意味の弱さ、トゲを感じて持たされておるわけですね。表面から見ただけでは決してわからないので、誰かを表面から見てあの人は幸せそうだなんて思ったらいけないわけで、どんなトゲが隠されているかわからないわけなんですね。見ただけでわかるトゲを持っている方々ももちろんおられるわけですけども、はい、まあ、こういうふうにして、弱さの中に宝がということですけども、他にですね、もう一つとてもよく知られた箇所と今日のところが結びついている。それはイエス様のあの最初の教えとして出てくるの山で教えられた、山に乗って、そこのところとどのような関係があるか、多くの場合そういうふうに聖書の言葉はなんかバラバラにですね、頭の中に入って心の中にあるってこと多いんですけども、これはイエス様が言われた最も有名な言葉の一つ、ああ幸いだって、心の貧しき人って言ったんですね。その心の貧しさっていうのは自分が汚れてるっていう、あるいは弱い、何もできないっていう、その弱さ汚れ罪っていうものを深く知ってる心を心貧しいって言ってる。心の中に誇るような本当に清いものはないっていう、愛がないっていうことを知ってる。そして脆いですね、罪にすぐに壊れてしまう、罪によって壊れてしまう、そういう脆さ弱さ汚れ、それを知ってる人にですね、ああ幸いだ、なぜかというとですね、神の国がその人に与えられるからだ。神の国、神様のご支配の中にあるあらゆるもの、一切のもの、神様の見てにある一切のもの、完全なもの、それ一言言えばキリストでもある、さっき言った通りで、一切の良き宝がその人のものだっていうわけですですね。弱さ、自らの弱さ、土の器だということを本当に深く知っているものこそ、その人に神の国という最大の宝が与えられるっていうことなわけですね。まあ、そういうこともみんなこうつながっているわけです。そういうこの宝をいただいたら他のものがなくても十分に満たされるという、それをすでに詩編でも有名な詩編、主が我が牧者である、主が私のものとして与えられとったら私は欠けることがないっていうですね、主こそは我が最大の宝だからという、まあ、そういうことともまあ同じということです。そしてそのことは土の器に与えられるということですね。これは別のところで言ったように一人一人が信仰がまだまだであってもですね、ともかくもイエス様を信じたら、その人の中にキリストが住んでくださっている。これはコリントの前のところであったですね。あなた方は キリストが住んでくださっておるっていうのを知らないのですか。ということはですね、うちに住んでることはまだはっきりわからない。住んでくれてないと思ってるコリントの信徒たちもよくおったということです。それは悪いものが住んでおっても気づかないようなもの、気づかないこといっぱいありますね。今頃は金星が昨日なんか本当とっても強い、まあ、冷たい風だったですからですね、私のいつもの仕事勉強机の窓から見たちょうどそこから見えるわけですね。もう凍るような風のそのはるか西方にですね、その風で、まあ、電気を消した本当に直接私の部屋に入ってくる、ああいう光っていうものがあれ自体とっても宝なわけですけども、関心がないとか見なかったらですね、全くわからない。そこに宝がいっぱいあってもですね、目が開かなければわからないっていうところがあります。で、パウロはですね、あなた方に最大の宝であるキリストがあなた方の中に既におるんだって。信じた時からの普通にはっきりわからなくてもおるんやと。信じられたということはその宝がもらったから信じられるようになった。ですね。キリストがうちに来てくださらなかったら信じることはできない。まあ、そういうふうに言ってると同じですね。から私たちもすでに一人一人に最大の宝がうちに与えられているんだっていうことを思ってですね、そしてその宝はますます輝きが強くなるようにということを願っていくということです。そういう意味から経済成長ということですね。経済成長ってどういうことか。物がいっぱい作られて、物がいっぱい売られる、買ったり、無駄遣い、高価なもの。みんなお金とか物をいっぱい消費するっていう、それをするほど経済成長って起こるわけです。でもそれは本当に祝福されたことなのかどうかっていうことなんですね。経済成長のためにということで、原発も作られていったし、あれだけの世界の歴史最大の事故が起こっても、なおも推進していこうとしておるわけです。東京大学の理学部のですね、本来学者になるような人が山形県の山奥行ってですね、そして、まあ、本当に小屋みたいな家を建てて、そこで教育を始めて、まあ、鈴木さんなんかは、経済成長は必要ないとか、経済成長は悪だとかいうことまでですね、はっきり言ったってずっと昔聞いたことあって、驚いたことありますね。誰でも経済成長いいの決まってるじゃないかと思うかもしれませんが、それを推し進めたら、ますますですね、全体として世界全体は、そもそも資源がそれだけ早くなくなっていくっていうことなんです。そしてそのエネルギーのためにものすごい大気も汚れていく。そしてお金、権力、強いものが勝つ。そういうような世界、これから貧しい人はずっと貧富の差が起こる。今日の安倍という人が、アベノミクスというか、金を、膨大な金をばらまいて、そしてすごく一部の人にそれが蓄え、入り込んでいくんですよね。で、経済性は確かにちょっと大きくなってきた。そういうふうにですね、霊的な成長ということと経済成長というのは逆の関係にしばしばあるわけです。で、こういうふうな、ここで聖書が言っているのは宝は経済性が上がってみんなが豊かになって物をいっぱい使い捨てる。使い捨てたら余計に売れるお店繁盛する。だから経済成長する。だからずっと前の経済成長とかできるだけ使い捨てなさいと。蓄えたらいけないということまで言われたんです。使って、ちょっと使ったら捨てる、ちょっと使って買っては捨てる。そうしなければ経済は成長しないんだなんて言ってですね。そういうふうな無駄遣いを奨励するようなことまで起こったわけです。物を大切にしないと人間をも大切にしない風潮も伴う。まあそういったこともあってですね。この本当の宝ということと、この世の宝というもの、大きな違いがあるということですね。 私たちはこの聖書の世界を知らなかったらわからないわけです。一般の世界では経済成長はなんか神様みたいにですね、市場の目的のように今の政治まさにそれです。お金いくらばらまいても経済成長したらいいんだっていうのは必ずそれ破綻が来るはずですね。まあそういうこと。でもどんなことが起こってもですね、このここでいう宝を持っている限りは何事が起こっても私たちは守られる、導かれるということです。今まで2000年旧約から言った遥かな昔からこの宝を持った人はどんなことがあっても破滅しないというわけですね。不思議な道を通って救われると。貧しくなっても苦しくなっても病気になっても、たとえ死にあっても神様の国へとですね、さっと連れて行ってくださって、もう永遠の命を与えてくださると。まさにその永遠の命も宝ですよね。はい、まあそういうことで、たった一節を取ったんですけど、この聖書のいろいろなところと関わっているということですね。そういうことを思って私たちもこれからの日本、今の大きなそういう流れの中に負けないで、そしていろいろ中国韓国のためにまた安倍さんがああいうふうにですね、靖国に参拝して、あれは何でするのかと、 NHK でも散々安倍さんの話ば放送してですね、どうして問題になるか。靖国神社っていうのはですね、戦争を肯定するためにもともと作られたわけですね。作って、で戦争で死んだ人をですね、神様として崇める、天皇まで行って崇めてくださると、とっても名誉なことだと。そうして戦争に反対する勢力を根こそぎ言えばなくしていったというところがあるんです。戦死をたくさんの人が死んだら、この戦争を引き起こした政治家に反対を向くわけです。それを向かさない一番霊的な方法だったんですね。戦争でたくさん殺された神様として待ってあげるんだと、とってもありがたいことなんだと。そしたら戦争に行って死ぬことは名誉なことだと、反対する考えができなくなるようにさせたと。で、もう一つは靖国神社の中にある思想は、太平洋戦争というものは日本が侵略したんじゃないと、あ、正しい戦争なんだと。あれだけたくさんの人たちを殺してですね、2000万とも言われる膨大な人を殺した戦争、侵略した戦争がですね、正しい戦争と、そういう歴史観、考えと持っているわけです。だからそこに拝みに行く。しかもその、だから戦争指導者たちが祀ってやっても、小泉だとか安倍とかそういう人たちは行くわけです。その戦争は正しいんだと。侵略を受けた側からしたらですね、それは日本の側で考えてみたんですね。中国から大量に攻めてきたと。で、日本人がたくさん殺されたと。その指導者はそれは正しいんだと。いうふうなことをしてたらですね、もう、そういうことをされたら、された方の側としてはですね、到底休んでることはできないということになる。で、靖国ってすぐそばの建物にはですね、その戦争をはっきり肯定するような戦前の飛行機とはそのいっぱい陳列してあるわけです。そういうふうに靖国というものはですね、戦争を肯定するですね。だからそこへお参りに行くってことは全面的に肯定するという意味を持って、だから大きな政治問題になるわけです。そういうことは、まあ、人の命をたくさん奪ってもですね、悔い改めようとしないという、そこに、まあ、大きな問題もあるわけですね。それはなぜか、みんなそういったこと、それは世界的に見てもドイツやらイタリアは、特にドイツは徹底的にそれを悔い改めて、あの戦争を引き起こした人たちは徹底的に処罰もして、そのことは二度と起こらないようにしている。特に日本はそれができなかった。それはやっぱりこの国民全体の中にこの宝を持っていないと。永遠の真理である宝を持っていなかったら、天皇を神とするとか戦争を包囲にして、いや罪を悔い改めない、そういうふうに悔い改めの心ができないわけですね。やっぱり正当化しようとする、そういうふうに様々なことに実はつながっているわけです。そういう意味で、ただ個人の安らぎだけの問題でなくて、今日の非常になんか暗雲が漂うような状態になっていますが、まあ、そういうことも実はこういうふうなパウロが言っている本当の宝を日本人全体として持っていないと、 そこに大きな問題があるということなんですね。ですから私たちはますますですね、この宝をしっかりと持っていく必要があるということを思うわけです。はい。